今日は出エジプト記の19章、あれ何か変えてない気がした。大丈夫か、ごめんなさい。出エジプト記の19章20章2つです。1節2節をお読みしてから、一言祈ります。出エジプト記の19章。エジプトの地を出たイスラエル人は第3の月の新月のその日に市内の荒野に入った。彼らはレフィディムを旅立って市内の荒野に入り、その荒野で宿営した。イスラエルはそこで山のすぐ前に宿営した。一言祈ります。天の神の父さん、どうぞ今日もこの箇所を通してあなたが語ろうとしておられることを私たち一人一人、これを聞いている一人一人に語りかけてください。そしてそのことを理解することができるようにどうかお助けください。御言葉を語る私をどうぞ聖霊によって清め、力を与えてください。あなたが言おうとしておられることを余すとこなく語ることができますように力を与えてください。またそれを聞く一人一人の上に、またその内側にあなたが聖霊によって働いて、あなたが言わんとしておられることを理解し、またそれを毎日の生活の中に持って帰って適応していくことが適応できますように、どうぞお助けください。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。イスラエルの民はモーセに引き入れられてエジプトから出ていきました。でいろんなことを通してその神がその力ある方だということを明らかにしておられされました。そしてそのレフィディムというところでアマレクと戦ったんですね。前々回やりましたね。アマレクというのはその肉の象徴でした。神はその世々にわたってアマレクと戦われるって、神にその治められる民イスラエルに対して戦いを挑むんですよ。イスラエル、元はそのヤコブですよ。ヤコブが仲間名前を変えて変えられてイスラエルになったんですよ。神に治められるという、神によって治められるという名前です、イスラエル。でヤコブのその兄弟がいました。お兄さんエソー、エソーの子孫ですよ、アマレクというのは。でずっとその戦ってるわけですよ。エソーもその自分のやりたいよっていうものをその追求する肉の象徴でした。神がやりたいとかそんなのは知りませんで、ね、霊のことではなくて肉のことを思う、それを求める、それがエソーでしたね。だから長子の権利とか神の祝福とかそんなのいりませんって軽んじてたんですよね、長子の権利を。それでその一杯のスープで売ったんですもんね。でその子孫がアマレク、そのアマレクがイスラエルがその弱ってる時にその後ろにこぼれていくようなその、あの逃げていく際に後ろについていけない人たちを片っ端からというかその後ろからどんどんどんどん攻めていったんですね。私たちも常にその肉との戦いがあるという話をしました。イスラエルに、イスラエル、その神に治めていただく領域、神に従いたいな、神にもっと従っていくぞというその領域がいつも侵されるんですよ。自分がやりたいよっていうその領域によって。それはもう戦いですよ。で神が世々にわたって戦われるわけだから、私たちが自分でその自分の肉の欲を抑えるとかそんな不可能ですよ。神に戦っていただくんですよ。もっとあなたに従えるように助けてくださいって、その力を与えてください。でそのレフィディムです、まあ、その間にそのイテロという選手をやりましたね。イテロという、モーセの舅もしくはその、奥さんの、兄弟、そのイテロが来ました。でそのどのようにしてその群れを治めるか、その原則を話して帰ってきました。そして19章20章、今日の箇所です。 で、この後20章で私たち今日行きますけども、その、まあ、有名な十戒というその十個の戒めを神から与えられます。で、それに先立ってその前に神がモーセを通してイスラエルのために語ったこと、それが19章です。まずそこからいきましょう。律法が与えられる前に3節、モーセは神のもとに登っていった。主は神から彼を呼んで仰せられた。あなたはこのようにヤコブの家に言い、イスラエルの人々に告げよう。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方を私の、ごめんなさい、あなた方をわしの翼に乗せ、私のもとに連れてきたことを見た。今、もしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから。あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエル人にあなたの語るべき言葉である。律法が与えられる前に、律法っていうのはつまりその do and don't、 これをしなさい、してはいけません、そういう、それが律法です、戒め。それが与えられる前に神はイスラエルのために何を語ったかっていうと、私、神を思い出しなさいって、私がどういうものなのか、神がそのイスラエルに対して、私がイスラエルに対してあなた方に対して何をしたのか、それを思い起こさせなさいと。一つ目にまず神が何をしてくださったのか、4節に書いてありますね。私がエジプトにしたこと、一つ目、二つ目、またあなた方をわしの翼に乗せ、私のもとに連れてきたことを見た。そうですよねっていうことをその伝えなさい。私がそのエジプトからあなた方を連れ出したんだ。エジプトでしたこと、その印と不思議をしましたよ。十個のそのお尻ペンペンというか、十個のその災いをエジプトに下しました。その一番最後が過ぎ越しというか、その生まれたものはその人であれ家畜であれ、一番最初に生まれたものがその死の使いによって撃たれる、殺されるっていう、そのことを通して、まあ、それが最後ですけど、その十個を通してイスラエルの神が力ある方で誠の神なんだということを明らかにしました。ファロに対して、そのために対して、そのようにして神がエジプトに対してそのしたことを思い出してねって、あなた方をわしの翼に乗せたって、足の海に行ってその排水の陣を敷いた時に、モーセがその杖を手に上げてその海に向かって高く上げたんですよね。そしたら海が2つに分かれたんですよ。そんなこと見たことないですよ。久米島もその海に囲まれている島ですけども、竜巻みたいなのは見たことありますけど、海が2つに分かれたのは見たことないですよ。それすらも可能なんですよ、神には。そのようなその力強い技を持って導いたんですよ。食べ物がないよ、喉乾いたよ、それに対して神は答えたんですよ、全てに。神が何をしてくださったのか、そして神がどういう方か。もしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、どうしたいかというと、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。で、これからその契約、これからその、その戒め、それを伝えるんですけど、もちろんもうすでに伝えた部分もあります。でもこれから伝えるその十戒、モーセの十戒、モーセの律法、それを守る上でどうしたいかというと、神がイスラエルの民に対して、あなた方は全ての国々の民の中にあって私の宝となるって、私はあなた方のことを私の宝にしたいんだって言ってるんですね。神がどういう方か、イスラエルに対して、その私はあなた方をその国々の中にあって宝にしたいんだって、そのような方なんですよ。 全世界は私のものであるから。全世界が神のものなんですよ。そのような方なんですよ、このイスラエルの神は。あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。祭司という役割はどういう役割があるかというと、民に対しては神を代表するもので、神に対しては民を代表するものです。だから神と民のその間に立つんですよ、仲介するというか。神がこういうふうに願ってますよ、民に伝えるんですよ。民が神に対してこうしてほしいなということを伝えるんですよ。それが祭司です。まさにモーセがその祭司の役割を果たしてるんですけど、例えば生贄とかそういうものにしても、その神に対するなだめの供え物とか全焼の生贄とか、その祭司の役目ですよ。民に代わってその神に許してくださいということをその請うわけですよ。でイスラエルがその全ての国の中にあって宝となり、祭司の王国、聖なる国民としたいんですよ。神と他の民との、まだ神を知らない、その仲介というか、その神がどのように素晴らしい方なのか、神がどのようにその恵み深くて、憐れみ深くて、そして力のある方なのかということを、その仲介する、紹介するというか、仲介するようなものになってほしいって、そして宝になってほしいって、私にとっての。そういうふうに願ってるんですよ、神は。イスラエルを滅ぼそうとか、そのイスラエルを打ってなんかその災いを下そうとか、そういうふうに願ってるわけじゃないんですよ。律法を与える前にの話です。神がどのようなことを良くしてくださったのか、過去に、そしてこれから先にどのように良くしたいというふうに願っているのか、そのことを明らかにしたんですよ。私たちにも同じようなことが言えます。ある意味私たちもその 血というか、その肉というか、私たちはその別にユダヤ人とかそういうのはではないですけども、でも私たちもイスラエルなんですよ。なんでかというと、その神によって治められるという意味合いにおいて、キリストによって私たちはイスラエル その国民に入れられたんですよ、国に。だからといって私はあのユダヤ人ですとか言ってて、イスラエル人ですとか言っていて、日本のパスポート持ってあのイスラエルに入国しようと思っても全く意味はないんですけど、あんた日本人じゃないかって言われて終わりですけど、でも神に納められるっていう、そういう本当の意味でのイスラエルなんですよ、私たちも。だから私たちがその行動する前に神に従うとか、その神が願っておられることを聞く前にというか、それをやるぞっていう奉仕にしてもそうですけど、で毎日の生活の中でなんかその愛するとか聖書を読むとか祈るとか、そういう一つ一つのことをそのやる前に、私たちはまず神が私たちに何をしてくださったのか、私に何をしてくださったのか、それを思い起こす必要がありますよ。どんなところから私を救い出してくれたのか、どんなに私に対して良くしてくださったのか、そして神がどういう方なのか、これから先私に対して、皆さんに対して、私たちに対して神は何を願っておられるのか、それを知らないと、これをしなさい、これをしちゃダメだとかって言われても、そんなん言われてもっていう点々点ってなります。神はイスラエルに対して宝として、また祭司の王国、聖なる国民にしたいんですよ。第一ペテロの2章の9節と10節、開けなくていいですけど、第一ペテロの2章、9節、10節。しかしあなた方は選ばれた種族、あなた方っていうのはユダヤ人ではなくて、そのキリストを信じる人たちに言われています、あなた方。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中から、ご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。 第一ペテロの2章の9節と10節でした。私たちがそのイエス・キリストを信じたときに、その神に納められる民、そのに入れられるんですよ。そして神がここでイスラエルに対して願っているように、祭司の王国、聖なる国民にしたいって。同じように私たちにも、私たちに対しても、選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です、なんですよ。かもしれませんとかじゃなくて、ですなんですよ。キリストを信じたのであれば、その時点でもうですです。何のためにそのようにされたかというと、祭司の役割ですよ。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。あなたは以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。こんなに神が憐れんでくださったって、もうこんな滅びてもおかしくなかったのに、こんなその苦難の中に、そのもう中にいて、それ以上何も起こらなくてもその当たり前だったのに、こんな立ち直るなんて不可能なのに、罪が許されるなんてそんなありえないはずだったのに、でも神がこんなに憐れんでくださったんですって。私はこんな私を、闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業を述べ伝えるためです。私たちも適応できないんですよ。神に応答するときに、神が何をしてくださったのか、神が私たちに対してどういう方なのか、そこら辺のその動機というか、そこら辺がないと音できないですね。神はモーセを通してイスラエルにそのように語りました。私がエジプトにしたこと、私があなた方をわしの翼に乗せ私のもとに連れてきたんだって、あなたを宝にしたいんだって、全世界は私のものだって、あなた方をその国々の中から選んで最初の王国、聖なる国民、私をその証しするものとして、あなた方をそういうふうにしたいんだって。イスラエルに対してその悪い、あなた方に対してその悪い思いを持っているものじゃないんだって、むしろその素晴らしいその良いものを与えようとしているんだよということを伝えているわけですね、モーセの口を通して。7節からお読みします。モーセは言って、民の長老たちを呼び寄せ、主が命じられたこれらの言葉を皆彼らの前に述べた。すると民は皆口を揃えて答えた。私たちは主が仰せられたことを皆行います。それでモーセは民の言葉を主に持って帰った。すると主はモーセに仰せられた。見よ、私は濃い雲の中であなたに臨む。私があなたと語るのを民が聞き、いつまでもあなたを信じるためである。それからモーセは民の言葉を主に告げた。ここでも神の声を聞いて民に伝え、民の声をその神にその伝えているわけですね。私たちは主が仰せられたことを皆行いますというその声ですよ。モーセは祭司として神の前に出て、民が、私たちは主が仰せられたことを皆行いますと言いました。で、今度はその前にですけども、神は民に対してこう言いなさいと、私は濃い雲の中であなたに臨む、私があなたと語るのを民が聞いて、いつまでもあなたを信じるためだって。で、実際に聞くんですよ、民が神の声を。そしてそのモーセを神が選んだんだって、導くように彼らを、そのことをそのずっと信じるために、そのようなその場をお膳立てしてくれたわけですね。その次に実節、神はモーセに仰せられた。あなたは民のところに行き、今日と明日彼らを性別し、自分たちの着物を洗わせよ。彼らは三日目のために用意をせよ。三日目には主が民全体の目の前で シナイ山に降りてこられるからである。あなたは民のために周囲に境を設けて言え、山に登ったりその境界に触れたりすることをしな触れたりしないように注意しなさい。山に触れる者は誰でも必ず殺されなければならない。それに手を触れてはならない。触れる者は必ず石で打ち殺されるか刺し殺される。獣でも人でも生かしておいてはならない。しかしお羊の角が長くなり響くとき、彼らは山に登ってこなければならない。それでモーセは山から民のところに降りてきた。そして民を性別し、彼らに自分たちの着物を表せた。モーセは民に言った。三日目のために用意をしなさい。女に近づいてはならない。今度は神に近づく前にその身を清めなさいって言ったんですね。彼らを性別して自分たちの着物を表せなさいって。その当時この時代、その着物を自分の着物を洗うって今みたいにその洗濯機にかけてというか、その洗濯するっていう習慣はあまりなかったみたいです。だからその着物を洗うっていうこと自体そのに意味があるんじゃなくて、だから教会に来る前にそのヨレヨレのそのシャツを着てこないようにとか、そういう話ではないです。神の前にその出るときにヨレヨレのその、ま、あのちゃんと新しく洗った服じゃないと祈っちゃダメとか、そのあと洗濯する人大変ですよ、お母さんたち。で、着物を洗うというのはその象徴的っていうか、その着物を洗うだけであって、その背景というか、背景はその当時着物を洗うという習慣がそんなになかったってことです。で、着物を洗うってことはそのなんか新しいことなんですよ。普通しないことなんですよ。だからその着物を洗うで、着物だけじゃなくてもちろんその身も洗うし、体も心も洗ってその清くあるってことですよ。神の前に出るときに、神に近づく前にその清くなるって。神に近づくときにそうやって近づいていく必要があるんですよ。ごめんなさい、女に近づいてはならないっていうのもそうですよ。神以外に対してその意識を向けないってことですよ。神に近づいていくのに、なんかいろんなその自分のなんかやりたいこととか、自分のその例えばテレビつけたままとか、その音楽かけたままとか、その神の前に行って祈るとかっていうのは不可能ですよ。僕は少なくとも不可能ですいろんなところに意識が行くようなところでは、神の前に沈まるっていうのは、ある程度その意識的にその5秒間祈るためでも、その意識で意識的にそのいろんなものをシャットアウトしないと僕祈れないです。少なくとも学校の授業中に祈るときありますよ、僕。心がざわざわするときとか、その時はもうなんか一瞬にしてこの引くんですよ。壁を作るんですよ、自分の中で。見ないようにしてこうやって心の中で。助けてくださいっていう時もそうですよ。精霊によって自分のその心を洗ってもらう必要はあります。毎回毎回その日々の更新の洗いをもって聖霊が私たちを救ってくださるって書いてありましたね。テトスの三章、洗われる必要があるんですよ。記憶されて、じゃあ何度でも出ていくんですよ、神の前に。記憶していただくのもその出ていくんですけど、それも含めて。そして定められたその境界を越えちゃいけないって、ここからここはその言っちゃダメだよ、触れてもダメだよ、こうやっても触れても殺されるぞって。でもお羊の角がその鳴り響くとき、角笛ですね、彼らは山に登ってこなければならないって。そして16節、3日目の朝になると山の上に雷と稲妻と密雲があり、角笛の音が非常に高く鳴り響いたので、宿営の中の民は皆震え上がった。で、越えても触れても殺されるというその境界があって、そこに近づいていくわけですから怖いんですね、そりゃ。モーセは民を神を迎えるために宿営から連れ出した。彼らは山のふもとに立った。 シナイ山は全山が煙っていた。それは主が火の中にあって山の上に降りてこられたからである。その煙はかまどの煙のように立ち上り、全山が激しく震えた。角笛の音がいよいよ高くなった。モーセは語り、神は声を出して彼に答えられた。主がシナイ山の頂に降りてこられ、主がモーセを山の頂に呼び寄せられたので、モーセは登っていった。主はモーセに仰せられた。下って行って民を戒めよ。主を見ようと彼らが押し破ってきて多くの者が滅びるといけない。モーセがその山の上に登っていったんですよ。そしたら登っていって、その神が語ってくださったと思ったら、今度はその下っていきなさいって。でなんでそんな下っていきなさいなのかっていうと、その、内容は民を戒めて、その死を見ようと彼らが押し破ってきて多くの者が滅びるといけないって。その前に戒めたのに、ここからここまでその近づいちゃいけませんよっていう教会を、麓まで来たんですよ。でもそこから先行っちゃいけないよっていうところまで来たんですよ。でもこのままだと民が戒めを破って主を見ようって言って、その押し迫ってその中に入ってきちゃうっていう、その状況なんですね、神が言ってるのは。だからもう一回その行って戒めてきなさいって。主に近づく祭司たちもまたその身を清めなければならない。主が彼らに怒りを発しないために、モーセは主に申し上げた。民はシナイ山に登ることはできません。あなたが私たちを戒められて山の周りに境を設け、それを聖なる地とせよと仰せられたからです。主は彼に仰せられた。降りて行け。そしてあなたはアロンと一緒に登れ。祭司たちと民とは主のところに登ろうとして押し破ってはならない。主が彼らに怒りを発せられないために。そこでモーセは民のところに降りて行き、彼らに告げた。もう私最初にもうその戒めを伝えてあるので、もう大丈夫なはずですってモーセは言ったんですよ。でも神はもう一度その戒めてきなさい、降りていきなさいっていうふうに言ったわけですね。これも開けなくていいですけど、メモ取ってる方はどうぞ。ヘブル、新約聖書のヘブルです。ヘブルの12章の25節26節ヘブルの12章25節26節語っておられる方を拒まないように注意しなさい。なぜなら地上においても警告を与えた方を拒んで彼らが処罰を免れることができなかったとすれば、まして天から語っておられる方に背を向ける私たちが処罰を免れることができないのは当然ではありませんか。あの時はその声が地を揺り動かしましたが、この度は約束を持ってこう言われます。私はもう一度地だけではなく天も揺り動かす。これ前後の文脈を読んでいただくと分かるんですけど、そのまさに今ここで出エジプト記の19章で読んでるそのことを言っています。背景はで、その時に語っておられる方をその拒まないように注意しなさいって、警告を与えた方を拒んだ彼らが処罰を免れることができなかったって。ということはここでその祭司に対して戒めなさいって言って、モーセが下っていってその戒めをもう一度したにもかかわらず、それを破った人がいるってことですよ。処罰をその免れなかったとすればって書いてあるので、免れなかったんですよ。なぜ祭司たちが今度はこの近づいてくるなよって言ったその中に近づいていってしまったのか、それに触れてしまったのか、それを超えてしまったかですよ。ある意味越権行為も含まれますけど、もしかしたら自分たちのそのおごりがあったかもしれませんね。私は大丈夫って、私はだって祭司だもん、神の前に立ち仰せるだけのその資格があるんだって、私はこんなこともやってるし、あんなこともやってるし、こんなそのステータスもあるんだって、このイスラエルの中に、民の中にあって、だから私は、他の民は知らないけども、私は大丈夫だって神の前に出て、神を見る資格はあるだろうって。モーセだけじゃないでしょう、アロンだけじゃないでしょう、私だっていいはずだって、だって祭司だから。そこで怒ったら罰を受けますよ。 それが祭司であろうと何だろうと。私にも一義的に言えますけど、牧師だから大丈夫だもん。そう思った瞬間に、僕はやばいですよ。神の前に出てその太刀を仰せる人なんか一人もいないんですよ。モーセが神とその顔を合わせて語り得たのは、その神の恵みによりますよ。それはモーセが何だからその神とのその神の前に立ってその滅ぼされなかったかっていうと、そんな人間的なもの一個もないなかったじゃないですか。やだよやだよって、私はリーダーなんか向いてませんって、どもりですから私はって、もうアロンを立ててくださいとか。この後モーセの話をその まだありますけど、ストーリー、彼は決してその 100% 従順じゃないですよ、神に対して。で、あるにもかかわらず、神がなぜそのモーセをそのモーセとその顔と顔を合わせてその語ることを良しとされたかというか、許したか、許可したか。神の恵みですよ、それは。なんで私が牧師としてここに立ててるのか、私が何か勉強したからとか、何かその才能があるかとか、そんな関係ないですよ。ただ神の恵みによってここに立たせていただいてるんですよ。私が何か偉いからではないですよ。神にとってその使える人だからではないですよ。神にとって使えないですよ、私は。でも憐れんでいただいて、その神が助けをいただけ、神が助けを与えてくださるので、それを願ったら、どうにかこうにかその神の恵みとその助けによってその使えるということをその任されているので、それを淡々としていくだけです。それに尽きないですよ。私がすごいんじゃなくて、私の背後におられるその力を、その思いを、その欲求を与えてくださる神がすごいんですよ。神が実戒を与える前に、その戒めを与える前に、ご自分がどういう方なのか、何を今までして、これから何をしようとしておられるのか、それを明らかにしました。そして身を清めなさいって、私にフォーカスしなさいって、私のことを思い巡らしなさいって。20章。それから神はこれらの言葉をことごとく告げて仰せられた。私はあなたを、実戒のその1個目です、1つ目。私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神、主である。あなたには私の他の神々があってはならない。1つ目の実戒、ごめんなさい、実戒の1つ目。私はあなたの神、主、ヤーウェである。私はあってあるもの。私はあなたに必要な全てのもの。そういう意味です。やばい。どのようなものか、どのようなその神かというと、エジプトの国から連れ出した神だったなと。あなたを助け、救い出した。その暗闇の圧政から救い出した神だった、私は。どんな方かというと、私の他に他の神々はあってはならない。もう一回読みますよ。私の他に他の神々があってはならないです。私よりも優先する神々があってはならないではないです。私の他に神々があってはならないです。神、主、ヤーウェが一番、その後、もしその神が助けてくださらなかったら、自分のその頼りとしている人とか、人脈とか、権力とか、お金とか、その辺を頼りにしようかなと。あ、それがダメだったら次はこういうような神もいるし、ちょっと神に願っても、そのヤーウェに願っても自分の思い通りにならないから、これを思い通りにしてくれそうな何々の神にお願いしようかな、ではないですよ。でも一番最初に第一にヤーウェに行くんです。優先するとか優先しない、優先するとか第二第三を退ける、そういう話じゃないんですよ。私の他に他の神々があってはならないって言ったんですよ。自分のようには自分が思っている通りにならない。 ヤコブの4章にはこう書いてあります。2節と3節、あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。願っても受け入れないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。こうならない、ああならない、じゃあ願えばいいじゃんっていう話なんですよ。ヤコブさんはで、いや願ってますよって言うんであれば、神が約束したことは必ずそうなります。だってそういうの方だから。身を結んでそれを残すためだったら何でも、私の名によってイエスの名によって求めるものは何でも父を与えるって、神なる天の神は、父なる神は。でもそれでも願っても受け入れないんだ、受け入れられないのは、受け入れないのは、受け入れられないのは、ごめんなさい、自分の快楽のために、自分の動機のために、悪い動機で自分のはこうしたい、ああしたい、そのために願うからだって。でも神が願っておられること、身を結ぶとか愛するとか許すとか神に従うとか、それをするためだったら何でも叶えるって。なんでそのこの地上にいっぱい神々がいるかなんですけど、例えばギリシャとか、ギリシャ神話とかで出てくる神々はいっぱいいます。でも大体ほとんどの場合、神々が作り出される過程の中に、その背後に人間がいます。そしてどのようにその世を作り出すかっていうと、その何を土台として作り出されていくかっていうと、自分の欲です。私が神ならこうする、私が神ならこうしない、なぜ神はこんなことするのか、なぜ神はこんなことしないのか、私が神だったらこうするけどなっていう、自分の欲、自分の願いが動機にあるんですよ。じゃあそれを叶えてくれるその神を作ろう、よし、じゃあこの神に願ったらこれをしてくださる、よし、この神を、それを、神を作るぞ、そうやって始まるんですよ。恋愛の神様、日本にいっぱいありますけど、ここで願うと結ばれるみたいな。そんな違う人と言ったらどうなるんですか。同じ人のことを3人ぐらいのその人が好きだったらどうなるんですか。1人としか結ばれないのに、欲ですよ。自分の金運が上がるとか、家内安全とか、交通安全とか、その自分で健康をその維持しましょうよ。自分のこうなったらいい、ああなったらいい、それによってその神が作られていくんですよ。で、誠の神にそのいつしか、いつの間にかその 対立するんですよ。神が上になりたいことと自分がやりたいことと全然違うことに、全然違うことになってくるから。だからですよ、神は私たちを関係を持ちたいんですよ。愛するっていう一番の祝福は神との関係が与えられることですよ。祝福してくださる方と、神は私たちをたくさんたくさん祝福してしたいんですよ。でもそれには私たちがその他の神々を作ってしまったら、他の神々がいるっつってその神々のところに行ってしまったら、その一番の祝福である神との関係が築けないんですよ。だからそうしないでねって言ってるんですよ。二つ目、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、地の、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は、妬む神、私を憎む者には、父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを千代にまで施すからである。じゃあ自分の父親がその例えば偶像礼拝をしていたら、自分もその咎を刈り取ることになるんだろうか。そんなことないですよ。私の命令を守る者には恵みを先代にまで施すというのが強いからですよ。その先祖のなんか呪いみたいな、そんなんないですよ。イエスキリストを信じた、その瞬間からそれはもうなくなります。 むしろそれよりは恵みがその仙台にまで及ぶというその恵みをその神は用意しておられるんですよ。そんなの自分の父親自分のその3代前4代前がどうだったからとか関係ないですよ。そのイエス・キリストにあって偶像を作ってはならないって。で偶像を作るとその徐々にまたその神から離れていくんですよ。この五節に書いてありますけど、偶像を作るとどうなるかというと、拝み始めたらどうなるかというと、使い始めるんですよ。偶像を作るだけに、最初はその偶像を作るだけ、そういうその理由ですよ。これを神にしようとかつって。で、神にしようって言ったら、それを最初、次はその拝み始めるんですよ。お願いします、助けてくださいって。目があっても耳があっても見えも聞こえもしないのに、足があっても火事になったらその自分がその偶像を持って出さないと燃えるんですよ。そんなものを拝んで、そしてそんなものにその使えるんですよ。沖縄でもいっぱいありますけど、お供え物とか虚しいですよ。そんなものに使えても、これも同じです。神との関係がなくなっていくんですよ。拝んではならない、そして結局はその使えることになるから。イエス様はこう言いました。誰も二人の主人に使えることはできないって。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからだって。カトリックとかロシア正教とかギリシャ正教とかイコンとか聖画とかいっぱい書きます。もしかしたらその神の存在を覚えるっていうそのリマインダーというか、それを見たら、ああそうだ、神がおられる、神に心を向けよう、そういうふうにしているのかもしれないですね。十字架のアクセサリーとか、それもそうかもしれないですよ。でも神を覚えるためのアイテムとして、これはそうなんだっていうことで、その偶像というかその像を作る、聞こえはいいですけど、神を覚えるためのアイテムっていうのは前提として、神の存在を私は忘れますって言ってるようなもんなんですよ。忘れるから忘れないようになんか覚えるみたいな、それを作っとく、それを作っておけばその忘れないからみたいな。でもキリストを覚えるというのは聖書にもいっぱい出てきます。聖餐式がそうですよ。私を覚えてこれを行いなさい、そこに行くよりはその聖餐式、その神が何、キリストが何をしてくださったか、血を流してその肉が裂かれて血を流してくださった、そこに思いを向けたら私を覚えて、だから覚えるんですよ。キリスト御言葉を思い巡らすこともそうですよ。仕事してても寝る前でも誰といても御言葉を思い巡らすことはできますよ。ああ神が私を愛してるんだったなって、私のことを許すんだったなって、私を聖なる国民に、その祭司の国民にしたいって願ってたんだったなって、どんな罪でも許されるんだったな、イエス・キリストにあってありがたいなって。私たちに聖霊も与えられてますよ。キリストを信じたとき、それは助けてですよ、力ですよ。キリストのことを覚えている、神のことを覚えているその力ですよ。それを助けてくださるんですよ。別にその十字架のネックレスとかそのあれをつけるということに対して僕はそれをなんか悪いとかって言うつもりはないですけど、でもそれを持ってキリストを、神を覚えるんだ、キリストを覚えるんだっていうよりは、聖餐式の中で初代教会は毎日やってたんですもん。毎日やりたいですね本当に家庭ではできますよ。夕食食べるときとか朝ごはん食べるときでもいいですけど、キリストを覚えて御言葉を思い巡らすんですよ。聖書を読んで聖霊に助けてくださいって、キリストを覚えてられるように、神を覚えてられるようにどうか助けてください。その方がより効果的ですよ。カトリックとかギリシャ正教とか同じ神を信じるものですけど、私たちと。でもいつしかその聖画とかイコンとかそういうのを拝んでるんですよ。 そういうふうにはなりたくないですよ。なんでその絵に向かって祈るんですか。なんでその十字架とかその像に向かって祈るんですか。それに向かって、それに敬意を表して、なんか色とやらないとその不損だとか、汚れるとか、その罰を受けるとか、罪だとか、十字架の前、そのカトリックのそのね、教会の中でその十字を切らないとダメだとか、お尻を向けちゃいけないとか、なんでそうなるんですか。神はどこにでもおられますよ。そしてその神に対して、私たちはどこでもいつでも神を覚えて、神に対して助けてくださいっていうこともできるし、神を褒めたたえて賛美することもできますよ、どこでも。偶像を作ってはならない。7節、3つ目、あなたはあなたの神主の皆をみだりに唱えてはならない。主は皆をみだりに唱える者を罰せざるには罰せずに、ごめんなさい、罰せずにはおら置かない。だからみだりに唱えると罰せられるよということです。だからみだりにその神の名を唱えちゃダメだって。言語的なもので、その言語って結構文化的なものとその文化と一緒になるので、その日本語、日本の文化の中でその神とか、そのヤーウェのその神っていうその文化はないので、英語みたいなその curse words っていう呪いの言葉っていうんですけど、そのいろんなその映画とか、その悪い言葉っていうふうに言われてる、そういうふうにその神の名が出てきたり、神がどうしたとかっていうのが出てきたり、そういうようなことは日本語ではあんまりないですよ。でもクリスチャン的なその言語、用語を用いて神の名をみだりに唱えることはできます。どういうことかっていうと、例えば、ルカ6章の46節に書いてありますけど、イエス様の言葉です。なぜ私を主よ主よと呼びながら私の言うことを行わないのですか。主よって何か知らないけど、そのクリスチャン用語みたいになってて、主よ主よってよく言うんですよ。祈ってたりなんか話したりすると、その主が主が主がって、私の主イエスキリストって賛美でも言いますよ。でもなぜ私を主よ主よと呼びながら私のことを言うことを行わないのですかとイエス様は言われるんですよ。皆さん知ってますね。その後どうなるかって、裁きの日に私はあなた方のことを知らないって言って、不法をなす者とも私から離れていけって、主よ主よというものだけがその救われるわけじゃないんですよ。神の名を乱れに唱えてはいけない。つまりその従う気もないのに主よとかって言っちゃダメですよ。主イエスキリスト、主なんですよ。私のボスなんですよ。だから自分のその願いが何であれ、自分の思いが何であれ、いや自分が嫌とかやりたくないとか、そんなん関係なく、キリストがやりなさいって言ったら、分かりますやりますなんですよ。そういう関係ですよね。私たちとそのキリストとの関係っていうのは、いやいややりたくないんで、ちょっとすいません、それやりませんじゃないんですよ。主よと言うんであれば、従う気もないのにしようって言わない方がいいですよ。従う気がないんだったら、その従えるように助けてくださいっていうところから始まった方がいいですよ。その周りの人とか、そのみんなが言ってるその言葉に惑わされちゃまずいですよ。本心から言えるようになってしようって言った方がいいですよ。第一コリントの12章の3節ですから、私はあなた方に次のことを教えておきます。神の聖霊によって、御霊によって語る者は誰でもイエスは呪われよと言わずに、また聖霊によるのではなければ誰もイエスは主ですということはできません。聖霊が言わせるんです、イエスは主ですって。詳しくはもうちょっと後で話します。安息日を覚えて、これを聖なる人せよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人も。それは主が6日のうちに天と地をと海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。それを主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。安息日は人のためにあるとイエス様は言いました。 体を休めて心を神に向けるんですよ。そうやってそのメンテナンスする、自分のメンテナンス、自分をチェックする、そしてその自分を立たせるというか、その壊れているところを直してもらう、そのためのものですよ、安息日は。じゃあこれをやらないと やばいのかっていう話になってくるんですよ。イスラエルにいるとそのこれはできます。安息日本当にあるんですよ。公共機関全部止まるんですよ。お店は基本的に9割方閉まるんですよ。でその安息日の間何もできないので、結局全部そういうの閉まるし、その足もなくなるんですよ。あるところではその道がブロックされて、その車自分で持ってたとしても行けないんですよ。そっから先。いいですね、長生きしそうですね、そうすると。使徒行伝の使徒の働きの15章に、異邦人が救われ始めた時に、初代教会でその異邦人でイエス・キリスト、異邦人というのはユダヤ人以外でそのイエス・キリストを信じた人たちに対してどうしようかというような話がありました。彼らに対しても異邦人に対しても、私たちが異邦人ですけど、ユダヤ人たちが守っているようなその立法を課すべきだろうか、どうしようかという話です。つまりこの安息日も入ります。その時にそのヤコブさんがこう言いました、使徒の働きの15章19節と20節です。そこで私の判断では、神に立ち返る異邦人を悩ませてはいけません。だから自分たちの、その自分たちも自分たちの先祖さえも追うことのできなかった、そのようなその追う、その立法を課す必要はないでしょうって。ただ偶像に備えて汚れた者と不貧困と締め殺された者と使徒を避けるように書き送るべきだと思います。それだけでいいでしょうって。偶像に備えて汚れた者を避けなさい、不貧困、性的な不道徳を避けなさい、締め殺された者の血とを避けなさい。その締め殺された者の血とかっていうのは、その当時このユダヤ人たちが、ごめんなさい、締め殺された血をどうしてたかというか、どうしてその締め殺された者の血が出てくるかというと、その、当時流行ってたというか、多くのその勢力を持ってたその神々に備えるという生贄を捧げてたんですけど、その時に出てくるんですよ、この締め殺された者の血っていうのが。だからそれを避ける必要があるって、つまりだから偶像礼拝しないようにって話です。偶像を避ける、偶像にその備えられた者を避ける、そして性的なその不道徳からその身を引く、それをするようにっていうふうに書き送るべきだなっていうことを思いました。でそれでみんなの承認を得て、じゃあそうしましょうってなったんですよ。だから特にその安息日を特に休みなさいっていう、体のメンテナンスを心に向ける、それは書かれてないので、ユダヤ人に対して、ユダヤ人がその今もそうですけど守っていってるものなんですよ、はい。今ちょっと時間かけながらこの4つを話しましたけど、この4つ、残りの4つ、前の4つと後ろの6つっていうのは分けることができます。前の4つっていうのは神との関係に全部関係があるんですよ。そして後の6つっていうのは人との関係に関係があります。神との関係、前の4つがなかったら後ろの6つは成立しないんですよ。それを前提にざっと話します。まず読みますね、12節。あなたの父と母を敬え、あなたの神主が与えるようとしておられる地で、あなたの弱いが長くなるためである。長生きしたかったら、私たち自分の親を敬う必要があるということですね。自分の父親が、自分の母親がどんな人かは関係ないんですよ。敬いなさいって、別の言葉では重んじなさいって。いや、自分の親がこんなんだからもう無理ですとかって言っても、いや、そうしなさいって。自分の親がどういう人かっていうのは関係なく、父と母を敬いなさい。殺してはならない、 会員してはならない、盗んではならない、あなたの隣人に対して偽りの証言をしてはならない、あなたの隣人の家を欲しがってはならない、すなわち隣人の妻、あるいはその男どれ、女どれ、牛、ロバ、ロバ、すべてあなたの隣人の隣人のものを欲しがってはならない。これが残りの、5つで全部で10回です。殺してはならない、それは当然でしょう。でもマタイの5章でそのイエス・キリストがその解釈しておられますよね。殺してはならないと皆さんは聞いてますねって。でも兄弟に向かって腹を立てる者、兄弟に向かってこいつ使えないな、脳なし、こいつバカだな、バカ者というものが殺す、人殺しをするものなんですって。人殺しをしたことはありますか？この基準で言うと僕はありますよ。実際にその殺めるというか殺すっていうことはしたことなんかないですけど、腹を立てたり、ここ使えないなとか、こいつバカだなって思ったことってありますよ、正直。会員してはならないって、会員って不倫ですよ。自分の妻以外のものとその関係を結んではならないって。でもキリストの解釈によると、情欲を抱いて異性を見る者は心の中で会員を犯したって。ずっとそのもっともっとその自分が小さいところ時から犯しましたよ、そんな。これでアウトですよ。偽証してはならない。キリストの解釈だと、はいははい、家は家とだけ言いなさい。家っていうふうに言いたいのに、はいって言う、はいって言いたいのに家って言う、それ以上は全て悪いことだって。盗んではならないし、欲しがってはならないんですよ。欲しが盗むなじゃないんですよ。盗むななんですけど、その前に、前の段階でいいなと思ったらアウトなんですよ。それが実戒です。律法っていうのは、確かに私たちはその律法のその首から外されてはいますけど、イエス・キリストにあって。でもそれはもう効力がないってわけじゃないんですよ。律法がなかったら何が正しくて何が間違ってるかっていうのを知らないんですよ。このようなことがその神とのその神との関係、人との関係の中において、こういうことは言われてなければ、実会の中で殺してはならない、つまりその腹を立ててはいけない、バカ者とか女子とか言っちゃダメだっていう、その時点でもアウトだよって、異性をその情欲を持って見た瞬間にもそれで終わりだよって、はいははい、家は家、それ以上で言ったらもう悪だよって、そういうその律法がなかったら私たちが悪いってことを知らないんですよ。だってみんなやってるし、こんな普通でしょうって。だって異性に興味ある当たり前じゃないって。そうしない方がおかしいでしょうっていう風になるのが当たり、その周りですよ。でもそれも不倫なんだって、心の中で。会員なんだって。なんでって言われても、それだってイエス様が言ってますからね。だから心の中で始まるんですよ、罪は。盗んではならない、心の中で始まるんですよ。その前に欲しいなって思うから盗むんですよ。欲しがってはならない。でその律法っていうのは養育係だって、その私たちを育ててもらうくれるものだって。どれだけその自分たちに罪があるかっていうのを気づかせるんですよ、律法によって。律法の光が迫ってくると、やばいって、こんなんで来られたら自分はもう絶対に間違ってるって、絶対にその基準に達することができないっていうことを気づかせるためのものが律法なんですよ。その先にその救いっていうのは、これを全部守るから神が良くしてくださるんじゃなくて、間違ってるから神がイエス・キリスト、神がご自分の御子であるキリストを十字架にかけて、なだめの供え物として、その自分の罪が、その罪の罰を受けないように、私たちがキリストが死なれたっていうところに愛があって、それによって私たちはその罪が許されて正しいって見なされるんだよっていうことが成立するんですよ。だから律法は神からのものですから、間違いとかその今でも効力がないとか、そういうことはありえないですよ。悪だとかもありえないですよ、それことは。律法がなければ私たちが自分が間違っているってことを知らないんですよ。だって悪い、そのバカだなとか、こいつムカつくなとかって普通のように当たり前のように思うじゃないですか。人を殺すってなったら、それはすごいそのドキドキ、なんていうのかな、もう絶対止まるでしょうけど、絶対というか、その両親の呵責とかいっぱいあるでしょうけど、 でも両親の呵責を1ミリと立て1ミリとも思わずにこいつバカだなって思うことってできますもん。少なくとも僕はやったことありますよ。そうやって悪いというその思いが全くなしにこいつ使えないなって、もうこの人とも一緒に働きたくないんですけどっていうふうに思ったことありますよ、何度も。でもこの基準がないと、そのだからその基準がないと自分が間違っていることに気づけないんですよ。その間違っていることに気づけないと、神がせっかくというかその御子であるイエス・キリストを十字架にかけてまで私たちにその許すということを通して愛を示そうとしている、その愛を気づくことができないんですよ。私たちは自分が間違ってたなあっていうことが分からないと、その基準に照らし合わせて。最後21節まで読みます。18節、民は皆雷と稲妻、角笛の音と煙る山を目撃した。民は見てたじろぎ、遠く離れて立った。彼らはモーセに言った。どうか私たちに話してください。私たちは聞き従います。どうか神が私たちにお話しなさいませんように、なさらないように。私たちが死ぬといけませんから。恐ろしかったんですね。それでモーセは民に言った。恐れてはいけません。神が来られたのはあなた方を試みるためなのです。またあなた方に神への恐れが生じてあなた方が罪を犯さないためです。そこで民は遠く離れて立ち、モーセは神のおられる暗闇に近づいていった。22節から、あとは来週に送ります。で、民はたじろいてたんですよ。雷とか稲妻とか角笛の音とか煙る山とかをもうこの目にしてて、音を聞いてて、やばいやばい怖い怖い、そういう恐れから私は従いますとかっていう、そのそういう心境になったんですよ。で、モーセは民に対して恐れてはいけないって、神が来られたのはあなた方を試みるためだよって、そのちゃんと守るかどうかっていうの、そしてその立てられたモーセに自分に従うかどうかっていうの、それをさなっとと試みるためだって。でも次に書いたのが面白くて、あなた方に神への恐れが生じてって書いてあります。あなた方が罪を犯さないためって、恐れてはいけないって言ってるのに恐れなさいって言ってるんですよ面白いですね。でも何をもってその神への恐れっていう、その神を恐れるっていうのはどういうことかっていうと、神に対するその畏怖というか、畏怖の念、畏敬の念、ああこの方こそその従うのに値する方だなあって、そういう権威を持って力を持っておられる方だなあ、確かにその通りだ、それを神を恐れるっていうんですよ。神なんかいないやん、神が言ってることなんてどうでもいいでしょ、そんな自分がやりたいことやるのそれに決まってるでしょっていうのは、神を恐れてないんですよ。第一ヨハネの手紙っていうのが聖書の後ろの方にあります。その第一手紙の、第一ヨハネの手紙が書かれた理由は3つあります。3つありますというのはその聖書に書いてある通りなんですけど、1つ目は御父および御子イエス・キリストとの交わりを保って私たちのその喜びが全きものとなるためですって、完全にその私たちが喜べるために、喜べるようになるためにこれを書いたって。2つ目に罪を犯さなくなるためだって、モーセも言ってますね。あなた方に神への恐れが生じてあなた方が罪を犯さないためだって。第一ヨハネが書かれた理由の二つ目は罪を犯さなくなるためです。三つ目は永遠の命を持っていることをよく分からせるために書いたって書いてあります。第一ヨハネよく読んでみると。そしてその第一ヨハネの強調点どこにあるかっていうと、これほどまでに神が愛してくださったのだから神に従っていこうよっていうのが強調点ですよ。ということはその神に従うってことは神に従う、神を愛する、神を恐れるというふうにつながっていくんですよ。神にその対して畏敬の念を持つ、神に従うぞというその思いを持つ、そのためには神を愛する必要があるというか、その神に従う必要があるんですよ。神に従うイコール神を愛するというふうにも書いてあるので、第一話に4章に特に書いてあります。4章と5章かな。だから私たちがその神を恐れる、神に従う、この実感にしてもそうですけど、出発点というのは神が私を愛してくれたっていうところから出発します。いずれにしても神にその罰せられるとか恐ろしいとか殺されるとか、なんか呪われるとか、そういう恐ろしい恐ろしい神は怖い方だっていうことがその 原動力になって神に従おうとしても長続きしません。一つその神に従えないそのことが上積みされるに従って、もう恐怖心からそのもうどうしていいか分かんないんですよ。もう神に従うことをやめるというか、もう怖くてどうしようもないっていうところに行って、どうしようもなくなるんですよ。でも神が私を愛してるっていうところから始まるんですよ、神に従うっていうのは。その前提があるから、こんなによくしてくれたから神を愛そう、神に従おう、神がおっしゃってることを私はもっと知りたい、神がこんなに愛してくれるから。そうすると、たとえ私たちが間違ったとしても、神が願っておられることをその成し遂げられなかったとしても、そこで神が愛しているというその前提のもと戻っていけるんですよ。こんな間違った私をも神はその受け入れてくださるんだ、もう一回って。だから悔やためようって、ごめんなさいって、できませんでしたって、どうか次また追求していきますんで、あなたを愛したいから、あなたに従いたいから、どうか力を与えてください。そうやって神に従おうっていうその力もその思いも同時に与えられるんですよ。でも何がその全体にあるかっていうと、神がこんなに私によくしてくれた、神が私を愛してくれた、それがあるからです。それがないと、実会もそうですけど、神に従おうなんていう気もないし、神に従うことなんかできないんですよ。だから神はそのモーセを通して、イスラエルのために私が何をしたのか、あなた方をエジプトからその連れ出したよって、力強いその御手を持って、そのわしの翼に乗せて私のところにそれを連れ出したんだって、そしてこれからあなた方を私の宝にしたいんだって、あなた方をその国々の中にあって、聖なるその祭司の国民、聖なる国民にしたいんだって、あなた方によくしたいんだって、だから従ってねっていう、そういうその図式があるんですよ。神に従うっていうその前提は、神が私たちによくしてくれる、神が私たちによくしてくれた、だからその神に従いたい、だからもっと神によくされたい、だから神が願っておられるように歩みたい。19章の5節もう一回読みます。それじゃ終わりです。今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方は全ての国々の民の中にあって、私の民宝となる。全世界は私のものであるから、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。あなた方、私たちを祝福したいんですよ、神を。助けてくれっていうのが鍵です。一言になります。今日はこれでおしまいにしましょう。天の神のお父さん、あなたが私たちを、こんな私を、こんな私であるにもかかわらず愛してくださっている、その事実が私たちのパフォーマンスというか、私たちが何をするか何をやるかに問わず、あなたの愛が1ミリとて動かないことをありがとうございます。もうすでにあなたの御子であるイエス・キリストが十字架にかかってくださった、その事実によって私たちに対する愛が微動だにしないということを、私たちがいつも覚えていられるようにお助けください。あなたにこんなに良くしてもらったという、そのこんなにがもっともっとこんなにになりますように、もっと理解できるように、あなたの恵みや、あなたの慈しみや、あなたの愛がもっともっと理解できるようにお助けくださいでしょう。お願いします。だからこそあなたに従っていくんだ、あなたに従いたいんだっていう思いが増していきますようにしよう。どうぞ私たちを祝福してください。私たちを助けて導いて、あなたの恵みをもっともっと教えてください。あなたにその従うときに、自分の肉とか自分の力で従おうとしないで、本当にそのあなたを愛したいから、ただもう当たり前のようにあなたに従っていくんだっていう、そういうそのそれぐらいの動機が動機を与えてくださいでしょう。でも自分の中にないですから、それを与えてください。お願いします。あなたに従う気がないその分野もいっぱいあります。どうかそこもあなたが本当にその私たちを憐れんで助けてくださって、そこに本当に光を当ててください。いや、このままじゃまずいなっていう思いを与えて、そしてあなたに従っていきたいんだっていう思いが与えられてきますように、主、どうぞ私たち一人一人を祝福してください。お願いします。お願い、イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。